FMK 開局記念日の今日、スペシャルプログラムでお送りしております。FMK 25th Anniversary Special Nouvel Radio 2010。ここからはスペシャルゲストをスタジオにお招きしております。そう、熊本出身のこの方です。GO、世界の中心で愛を叫ぶ、今度は愛妻家、パレードなどなど、まあもうたくさんの作品で映画ファンを痺れさせてきました。日本を代表する映画監督、雪貞功さんです。FMK では毎月1回の生放送、月刊雪貞功でもおなじみですよね。雪貞さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、雪貞監督はですね、はい、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、熊本のご出身ですよね。
はい。
で、高校生まで熊本で過ごされたというふうに聞いてるんですけども、
はい。
それまでの雪貞さんっていうのはどんな感じの少年時代といいますか、学生だったんですか？
そうですね、まあ、子供の時から、映画に触れる機会がいくつかあったんですね、ポイントとしては。
ええ、
で、まあ、父親がですね、映画ファンで単純に、
はい、
で例えばなんか阿蘇で山口百恵が撮影してるぞって言ったら行ったりとか、もちろん百恵ちゃんは見れないわけですけど、
まあ、遠くからですね、
遠くからね、であとは黒澤明が、
はい、
熊本城で影武者の時ですけど撮影来てるとっていう情報を聞いて連れて行かれたわけですよ。でお堀の外から僕ら見てるわけですよね。そしたらなんかね、だんだん夕方になっていって人がもうザワザワしてるんだけども、もう僕らお堀の外でしょ。でもこうライトアップされていくわけですよ、お堀の中が。であそこで撮影してるんだと思って、でまあ見れないわけですけど、で俺子供だったんでちょっと見てこいと親父が言って、こうこっそり
うまいこと中に
中に入っていったんですよ。意外と入れて、ずっともちろんね、僕たちはスケッチ大会とか、熊本城で散々やってるわけじゃないですか。でだんだんなんかでも様子がおかしいんですね、実際行ってみると。それでなんだと思ったら、こう戦国時代のシーンなんで、甲冑をつけたね、エキストラの人たちが、もう何人が100人ぐらいいたのかな、すごいたくさんいて、でまあ、ジーパンを履いたおじさんたちがですね、なんか右だ左だってやってるわけですよね。まあ、その中に黒澤明がいたとは思えないんだけども、なんかねその場面がもうまさにこう戦争、戦場のような気がしたっていうかね。でそれがすごく印象に残っていて、なんかこれってなんかいつしかこう夢って人間持つじゃないですか、
はい、
で何かしら思うと将来の仕事って想像した時に、あの甲冑をつけた人たちというよりは、あの時指示をしていた人たち、おじさんたちですね、
はい、
スタッフの人たちですね、なんかあのたくさんいたスタッフのどこか誰か一人に自分がなるっていう想像をするようになったんですよ。で想像していて、まあ黒澤明の映画が1年後とか1年半後ぐらいに公開されるわけですね、影武者が、
はい、
で父親と一緒に見に行くんですよね、そうすると自分たちがこの光景だと、熊本城だって映ったところのシーンを見た時に、こうあるシーンに組み込まれてるわけ、いろんなところで撮影してるシーンがね、だからもう本当に戦国時代のこうリアルな感じっていうのをこう映し出してる、あのおじさんたちは何者なんだと、このスクリーンの中でリアリティをこう映し出すわけじゃないですか、でそれってすごいなと思ったんですよね。それがなんか映画に触れた、熊本、しかも熊本でね触れた映画のこう原体験っていうかね、まあそこからじゃないですかね、なんかこう映画監督になりたいなっていうか、なんか映画監督になりたいというよりは映画を作るスタッフになりたいと。で監督になるまで一回も映画監督って思ったことないんですよ。
はあ、あ、そうなんですか。
よくね、何になりたいのって言われた時に映画監督って答える人がたくさんいたと思うんですけど、僕はね、ちゃんとした映画を作る人になりたいんです。なりたかったんです、ずっと。だ映画監督じゃないかもしれないですよね。プロデューサーかもしれないし、脚本家かもしれないし、カメラマンかもしれないじゃないですか、ただまあ入り込んだところが、まあ助監督っていうパートで、そのスタッフにね、最初の入り口がそこだったんで、まあ、助監督をやっていく中で、まあ、監督っていうのが一番こうのこの直系でこうの下にね続いてる人だったんで、まあ自然とプロデューサーっていうよりは監督に近づいていったって感じなんですよね。
じゃあその道をこう順調だったかどうかまたあれですけれども、 まあそうですね、という感じですかね、
うん、そうですね。だから意外とその初期衝動がね、うん、子供の時に起こってるわけじゃないですか、それをこう従順にこうそれを忘れないでずっとやってきたって感じはあるんです。今でもあの光景を自分のスタッフがいたり、自分が助監督の時にも実感する時あるんです。客観的に、あ、俺ってあの時見たスタッフのどっかに今いるよっていう感じがやっぱりすごく実感してやってきてたんで、だからまあ大してね給料とかギャランティーをもらえたりしてない仕事でも楽しくやれてきたんだと思うんですよね。それは夢を叶えるってことじゃないですか。
映画のねロケの現場をって、うん、まあなかなか見る機会ってそうないと思うんですけど、うん、私も何本かこう、はい、見学で、もしくはエキストラで行ったことがあるんですけど、やっぱちょっと特別な空気感がありますよね。
そうですね、やっぱ緊張感あるし、
ありますね、
やっぱりそれがなんだろうな、ね、ある一人の監督っていう指揮官のもとにどういうイメージなのかってみんなに伝わってるわけではないですよね、ただ伝わってなくてもその空気をみんなが掴んだ瞬間に OK っていうのが出るわけで、それになんかみんながこう手探りしながらこうだんだんこう歩み寄っていくっていう、なんかそういうプロセスがやっぱものづくりの面白さだと思うんですよね。映画はやっぱ独特ですよね。いろんなものが足並み揃ってないと OK にならないわけなんで、
全然私事でなんですけど、エキストラでね出た時にですね、ほとんど映ってなかったんですけど、でもね出来上がった絵を見た時に自分どこにいるかも分かんないんですけど、うん、でもやっぱ感動しましたね。
そうですよね、
あの絵がこんななるんだみたいな、
うん、
あの空気がこういう映像になるんだと、ね、これは不思議なもんですけれどもね、そんなもう映画にこうすごく影響を受けた少年時代をですね送った幸貞さんなんですけれども、はい、そのまあ高校時代まで住んでた、まあ、いわゆる思春期ですよね、はい、まあ、かなりの実はラジオ好きだったというふうに聞いてるんですけども、うん、なんかお好きな DJ とか当時いらっしゃったんですか？
いやまあ熊本といえば、はい、まあ分野さんですよね。
やっぱそうですよね。
僕にとっては神のような何だろうな、やっぱ音楽っていうそのロックだとかね、ロックだけじゃないですけど、というなんかこう概念みたいなものもなんか分野さんがこう紹介したものだったら間違いないだろうみたいな、で分野さんがなんか東京に行ってこういうバンドを見たんだよね、これがすごくてさってこのその説明がうまいというかね、こう想像させてくれるんですよ。でその曲を聴くともう忘れもしないのはレッドウォリアーズをね、
はい、
っていうバンドがあったんですけど、今ダイヤモンドユカイさんってテレビにも出てらっしゃる人なんですけど、レッドウォリアーズをね聴いてきたんでっていうなんかねラジオを覚えてるんですけど、分野さんが説明してて、それでデビュー曲をねバッとかけるんですけど、で元レベッカのギタリストとなんかこうダイヤモンドユカイっていうねすごいボーカリストがこう組んでね、すごいバンドが出たんだよねみたいな、でこれ聴いてきたんでっつってアウトサイダーって曲を聴いた時に、なんでしょうね、僕はなんか高校生だったと思うんですけど、なんだろう、疾走するような自転車チャリンコをね疾走させるようなイメージに駆られるっていうかね、一回しか聴いてない曲なのにずっとリフレインされてるんですよ心の中で。でそれはやっぱ分野さんがなんか説明が加わってる、こいつらすごいよっていう、かっこいいバンドが出てきたんだよねみたいな言葉がやっぱ信用ですよね、もう信頼してた
まあこの人が言うならもう間違いないぞと。
テレビ番組でもねそういう PV を紹介する番組だとか、すごい早かったと思うんですよね、分野さんがやった時に。
確かにそうですよね。
でやっぱり必ず分野さんが、熊本に来たアーティストと対話する感じっていうのが、その東京で活躍してるすげえバンドなのに、そのミュージシャンたちも分野さんにある種信頼をこう持ってるみたいなね、なんかその信頼みたいなものがお互いにその呼吸にね、なんかこう普通ほら熊本って地方だからどっちかというと東京の来た人たちをこう崇めるような感じがあるんだけど、なんか分野さんはそうじゃないっていうか、もう昔からの窮地の中の空気がね伝わってくるっていうか、そういうのってやっぱりかっこいいよなと思ってたっていう、で熊本にいてその東京の連中とちゃんと渡り合えてるっていうのはなんかかっこいいんじゃないのとか思ってたし、
何者なんだろうって感じはしますよね、うん、お話聞いてると。
いやもう文也さんの声はね、うん、もう最高ですよね、うん、今でも。だからそういう意味ではもちろんラジオを聞いてね、いろんな聞けないラジオとかまで聞いていたんだけども、だからやっぱり FM とかはやっぱりずっと、まあ、一応ね、あの受験をしたりとかするあれなんですけど、大概こうむしろ勉強してるよりそのオンエアチェックをしてるっていうかね
だんだんどっちがメインかも分かんなくなってきちゃ
って、ね、やっぱだんだん FM に移行していくんですよ、AM から FM にね。もう大人になるにつれて、あの学生になって小学校から中学校ぐらいになってくると、やっぱね覚えるわけじゃないですか。
そうですね、
そう FM の曲に何が流れるのかって、それをチェックしていくっていうのは僕らの時代はね、やっぱそういうのがやっぱり主流だったんで、
あの一生懸命エアチェックってやつやってましたもんね。
そうエアチェックね。
でも今その言葉すらもうあんまりないないないないですけどね。
みんなねダウンロードして好きなようにやってるんですけど、僕らはその曲がいつ流れるんだみたいな待ってたじゃないですか。
そうですね、必死にね、世界の中心で愛を叫ぶの中でですね、はい、あの重要なシーンに、あの今こういろいろラジオの話をしましたけれども、その登場してくるそのラジオの深夜放送とかですね、はいはい、あの雪貞監督の作品にはあのいろんな形でこうラジオが出てきますよね。
いや、セカチューって映画は1986年を描いてるんです。僕はちょうど高校卒業する年ですよね、はい、それを描いてるんですけど、あの主人公は僕と同い年っていうか僕の一個下ぐらいの年齢なんですけどね、でウォークマンがすごく重要なポイントになってる映画で、やっぱりラジオをチェックしてラジオにハガキを出して読まれるっていう、ある種ハガキ職人的なね、僕もよくやってましたんで、いろんなラジオに出したり投稿して読んでもらうみたいな、でそれでリクエスト曲がかかったとかかからないだとか、なんかそういうなんか僕らのラジオ世代っていうかね、80年代の僕たちはやっぱりラジオであのいろんなことを学んだっていうか、情報がねそこまで今みたいにインターネットがあるわけじゃないので、
そうですよね、
溢れてないわけじゃないですか。でラジオの DJ が一番今日という新しい日にね何を喋るかっていうことは非常に重要だったし、でそういう意味では特に深夜のラジオっていうのはもう僕ら静まり返った田舎にいるわけで、そこにラジオの音が聞こえてくるっていうのはやっぱすごく今でも絵になりますよね。
なんかいろんな新しいことを教えてくれるような、まあ、特にこの10代の時っていうのはですね、そういう感じはありましたですよね。
そうビジュアルを自分で作っていくんですよね。例えば DJ の、 あの声しか知らない DJ のお姉さんの声がね、やたらもう自分にとっては非常に妄想の的になったりするわけですよ。
いやそれはありました。ものすごく美化して聞いてましたよ、
で会わなきゃよかったって人もいるです、いるわけでしょ。で未だに会わないまま聞いてる人って多分いたと思うんですよ、何人も、
はい、
この人の声いいんだよなみたいな、で僕はやっぱり世界の中心に愛を叫ぶでもラジオ出てくるし、はい、あと今日の出来事っていうところでもラジオが重要なポイントで、最後にラジオを聞いていて、そんなあなたに送りますって言って曲が流れる、映画のテーマソングが流れるっていうところはすごく僕は重要視してるんですよ。それもやっぱりどういう声の人がこのあなたにこの曲をっていうかどうかっていうのが重要で、やっぱそういうのはやっぱりなんだろうな、カーラジオだったり車の中でね、例えば親父と釣りに行って帰り道に渋滞してるんですよ、その時ラジオがかかってるんですよね、でそこでラジオを聞いたラジオのなんかこう声とかね、状況っていうの、やっぱそういうのはやっぱりその渋滞してるながらもこう外の夜の風景を見ながら風に当たりながら聞くラジオっていうのはやっぱり僕はすごく僕の映画を作っていくこう原風景の一つになってるかなと思いますね。
なんでしょうね、なんかこう空気を作ってくれる何かみたいなものがやっぱあるんですかね。なんかね、
いや、だからやっぱりなんだろう、今はもう例えば車の中でテレビを見ちゃう時代じゃないですか、やっぱ僕はそうじゃないだろうと、やっぱりそこで聞いた音楽だとか、例えば男女がね一緒にドライブに行った時に、映像を見ていて、その説明的な、僕はやっぱり自分は映像作ってる人間でありながらも説明的だなと思うわけですよ、絵が全部補足してくれてるから、音がなくてもいい、むしろ音だけの世界っていうのは、やっぱ音楽が僕らのその2人の、例えば男女の2人のこの間をね、こう埋めていくっていうのはやっぱ音なんですよね。
なるほど。
だから僕はやっぱりラジオっていうのは 本当に思ってるのは、メディアの中で最終的に残るのは、生き残るのはラジオだと僕思ってますから、映像じゃないです、テレビでもなく、やっぱラジオは残っていく、絶対残っていきます。
本当に監督の作品にはラジオがよく登場するんですけれども、はい、2006年の指先から世界を、はい、ではですね、映画の中のラジオ DJ に先ほど、もう学生時代には神だったというふうに雪里さんがおっしゃった、その神から皆さんを起用してらっしゃいますよね。
そうなんですよ、
出てらっしゃいますけども、
それね、僕が実際ね、FMK でラジオをやらせてもらう中で、まあ文也さんとは何度かトークイベントとかでご一緒させてもらったりとか、いろんなところで、なんかまさかね、子供の時にこう崇めていた人と一緒にトークイベントやったりとかって、非常に、でもなんかこう僕の中のなんかヒーローだったりって、そういうのあるじゃないですか。
ありますね、それは。
でやっぱ文也さんはすごくいろんなことを教えてもらった人間としては、なんかこう自分の中のメタファーですよね、大きな。でもそれはもう絶対これは文也さんにやってもらおうと思って、熊本に帰ってきた時に文也さんにそれを読んでもらって、それをうまく使ってるっていうね、非常にありがたかったし、僕にとっては思い入れがすごく強くあるね、ところなんで、本当はね、世界中心に愛を叫ぶも最初文也さんって思ったんですよ。
はいはい。
そしたら、まあここのラジオのところでプロデューサーが、例えばなんかちょっとなんか当時の人気80年代を象徴する人気 DJ をやったらどうかなって言って、いろんな人が上がったんですよ。でそこでもう真っ先に僕の中でパッと浮かんだのは佐野元春さんと、
なるほど、
渡辺美里さんだったんですね。どっちかにって言って、
確かにお二人とも代表する80年代をですね、
そしたら美里さんがね、やってくれるって言って、
それでそうなったんですか。そうなんです。
だからあの中に挿入歌でサムデイと、佐野元春さんのサムデイと美里さんの君に会えて、君に会えて僕はもう名曲だと思ってて、その曲は絶対だったんで、ああじゃあ美里さんにやってもらおうと思って。
なるほど
ですね。で美里さんに実際オープニングの方で、実は、喫茶店の中で美里さんがラジオのハガキをチェックしてるってシーンが、実はエキストラでいるんですよね。気づいてない方もいっぱいいますけど、それはね、美里さんがこうハガキをチェックしてるんですよ、実際に。
あ、そうなんですか。
それはね、見てもらうと面白いですけど。
いや、ちょっととまた皆さん、これぜひ四つ目を皿のようにして
僕がいかにラジオのそういうものに憧れていて好きだったかっていうね。
まあその憧れて好きだったラジオであるわけですけれども、2006年のそのまあ4月からですね、雪里さん自身が喋るレギュラー番組、月刊雪里功が FMK でスタートしております、
はい、
でこれはラジオ自分でやろうというのは何かきっかけがあったんですか。
いや、一緒に今やっている木部さんから、じゃあラジオやってみませんかみたいな、
あ、そんな軽い感じで、
軽い感じだったんですけど、いいっすねみたいなって言ってたのは何かっていうと、僕ラジオが一番ね、キャンペーンとかやるじゃないですか、映画のキャンペーン、ラジオが一番楽しいんですよ。
ほ
ー。インタビューを受けていて、実際特に生とかのラジオで伝えるっていうのが一番やっぱり自分の気持ちを伝えれる、声だけですからね。
そうですよね。
なんかこういろんなことを気にしなくていいし、だからそういうところも含めてラジオっていいなと思ってて、でまあ木部さんとは映画の映画談義をずっと花を咲かしてるんで、それをそのままね、こうラジオで伝えられたらいいねみたいな、映画の面白さをね。なんか僕インターネットとかあんま好きじゃなくて、ホームページとか作んないんですよ、自分で。
なんか意外な感じもちょっとしますけども、
ビジュアルでこう見せていくっていうのもあるんですけど、まあ常に映画を作ってることが、その自分がやろうとしてることの本流であるんだったら、別にね、なんかホームページまで作って映像をこう駆使しなくてもいいだろうと思ってて、なんかだんだんなんかこう、あ、じゃあラジオやろうって話になって、ラジオはやり始めると、あ、ここがなんか俺のホームページなんじゃないかっていう、で月に1回生放送ですから、という枠をね、その木部さんが僕に与えてくれたっていうところがあって、その枠を FMK がなんか与えてくれてるっていうことでは、しかもポッドキャストみたいなのが今はあって、もう世界中の人が聞けるような状況をダウンロードすれば、まあそれはインターネットを通してですけど、ただ声で今俺、今月の俺はこんなこと考えてるんだよねってことを伝えられるっていうのは、すごくリアリティがあるっていうかね。
あの形はまあ確かにポッドキャスト、インターネットなんですけど、まあ音とか空気感っていうのは、うん、ラジオ、
ね、そうなんですよね。
ですからね、
その時にしかないものでしょ。今ではあのほら僕の情報を月一別にいろんな人に伝えるわけじゃないから、うん、いろんなスタッフがね、僕の次いつクランクインするのかなみたいな情報とか、なんかうちのスタッフまでがポッドキャスト聞き落としてダウンロードしてそろそろなんか動き始めてんだなみたいな、今シナリオ書いてんだとか、なんかチェックしてるみたいな。
どうですか、そのじゃあスタッフの方とかからそれでリアクションがあるという。
うん、ありますよ。なんか、だからよくなんかね、落としてなんだっけ、どっかに打ち合わせ行くとか、現場に行く時の途中に iPod で聞いてますみたいなことをよくスタッフに言われますからね。まあちょっと、まあ映画の話しかしてないわけですから、まあそれはそれでまた、ね、いろんなものがそこに伝わっていけばいいなっていうかね。
なんかホームページとおっしゃいましたけども、本当に、まあ、今はブログとかツイッターとかありますけど、もうそんな感じで行里さんのなんかこうパーソナル部分がこうちょっと出てくるようなね、それを皆さんがキャッチしてるという。
そうですね、だからやっぱキャラクターっていうものが声だとちゃんとつかみやすいでしょ、その空気感みたいなのも含めて、でそういう感じでしょうかね。僕はやっぱり東京でやってる仕事なんだけど、なんかどっかでホームグラウンドが熊本にもあって、そこでこう逆に言うと東京にも東京を含めたいろんなところにこう伝えていくっていうのは今までに誰もやってねえだろうなみたいな。
確かに、
そういう意味ではもう僕のライフワークっていう、好きでやってますね。ラジオの DJ をやらせてもらってるっていうのは非常に僕としてはなんかありがたい話だなと思ってますけど。
そのまあラジオ番組のおかげでといいますかね、ラジオ番組のためにですね、はい、毎月熊本にこう帰ってこられるようになってもう5年ぐらいになるわけですけども、はい、どうでしょう、 こう毎月帰ってくるっていうのでなんか監督の中でこう変化というかそういうのありましたか。
そうですね、なんかよくね、熊本で映画撮らないんですかとかで言われていて、撮るのは簡単なんですよね。でまず熊本を、もっとこう掘り下げないといけないというかね、でそこにはやっぱり映画って一人じゃ作れないわけで、仲間がいないと作れないんですね。でどうせ熊本でやるんだったら非常にその東京のねスタッフをダーッと連れてきて、なんかこうなんかいつもの仕事のようにやるんではなくて、熊本の人たちとこうじっくりとこう膝つき合わせて、うちの東京のスタッフも交えて、溶け込ませて本当に融合した形でこう何か作れればいいなっていうのがだんだん芽生えてくるわけですよ。最初のうちはね、いろいろ熊本もいいなと思いながら、でね、父親も母親も年取ったしみたいなっていうのがあって、で熊本に家を阿蘇に作ったりとかして、でなんかそれが自分たちのこうもう一つのグラウンドを作る、ホームグラウンドを作るっていうのがテーマだったんだけども、だんだん最近ではいろんな人と出会うようになって、いろんな活動をやってみたいなと。で熊本からこうやがてこう新しい映像を作っていく若い才能が生まれてもいいだろうし、その手助けをできたらいいんじゃないかと思ってワークショップやってみたいなとかっていうこともなんか先々思っていたりとか。でもやっぱり熊本の人たちがどういうものを望んでいて、果たして僕らとこうの何て言うんですかね、こうテンションっていうかね、自分たちのこう勢いとちゃんとこううまくこう合うか合わないかっていうのがあると思うんですよ。で今はまだ改めて18年間住んだ熊本ではあるんだけど、東京のまずそこで20年以上あって、でもう一度熊本に戻ってきた時にどういう付き合い方をしていくか、熊本と、で熊本のに生きる人たちと何が一体できるのかっていうことを今はまだやっぱり模索中ですよね、すごくね。その一つがでもラジオな気はするんですよ。でラジオやれてるんだから、そのある種のクリエーションがラジオで行われているのはもう打ち合わせなんかほとんどしなくて、もうぶっつけでやってるようなラジオでも形になっていって、今日なんかいいの出たんじゃないっていうのはなんか映画の撮影にちょっと似てるんですよ。いやもちろんそれぞれがいろんなことを考えていくんだけど、その現場の本番中に何が起こるかっていうことがやっぱり一番面白いんですよね、映画って。それで形が変わっていく、あのシナリオから逸脱してるようがなんかそのシナリオがちゃんと基盤にはあるんで、まあラジオで言うとこの番組の進行表が基本にはあるんだけど、そこで何をやらかすかっていう、その結果がこう残っ ったものだけがこうつながってるのが映画なんですよね。
はあ。
だから撮影をしてるのをずっとこう声だけで聞かせてるみたいな。
はあ。
僕のラジオはなんかそういうこともそういう意味じゃクリエーションがラジオ番組の中でなされていて、今度はそれが自然ともっと外の世界とつながっていけば映画にもなっていくんじゃないかなと思ってますけどね。
違うようでいてつながってる部分がやっぱありますね。
いやありますね。だからそういう意味ではだからこのなんかあうんの呼吸が作れてるスタッフが実はラジオの中にあって、
はい、
これをもっとこう今少しずつこう広げていくっていうかつなげていくっていうかその作業にはやっぱりそれなりの時間が必要なんだろうなと。まあ、いずれにしてもどっかで熊本で映画撮ろうっていうのはどっかにこう東京で作ってる僕のこうね主流の自分の仕事っていうのがあるんだけど、それの片隅にいつもあるっていうかね。
阿蘇にまあ家を建ててというふうにねありましたけども、そこはなんかその雪貞さんのまあアトリエというか、そういった場所としても活用ちょっとしてらっしゃる。
そうですね。もうシナリオを年間だいたい1回脚本家と例えば戻ってきて、でお袋に飯作ってもらって、
はい、
もう軟禁状態で、まあ、監禁じゃないですよ、軟禁です。
軟禁ですね。
脚本家軟禁しつつ風景はいいですから、なんか外にいるような感じなんで、部屋の中にいても
なんか景色がいいというふうに
景色だけは、
ありますけど、
いいわけですから、あんまり外に出ることもなく軟禁しながら東京だとね、エピチーチなんかやっぱり表に出たいとか逃げ場を求めるんですよ。逃げ場がなしみたいな、あの阿蘇の南阿蘇の自然な空気の中で、まあ、気分はいいわけですからね。その状況を東京のやっぱりスタッフを連れてきて、やっぱり今は作業する。後にまああの家は撮影にも適してると思うんで、まあ、いつか撮影しようと思ってたりともするんですけど、今そういう僕にとってのやっぱりなんだろうな、よりどころですかね。そういう意味では、
まあ、そこで、まあ、映画、ね、熊本のこと、東京のこと、ラジオのこと、いろんなことをこうじゃあ考えていらっしゃるというような感じですかね。はい。雪貞さん、最後になりますけれども、FMK のリスナーにメッセージをお願いします。
はい。毎月1回ですね、生放送で月刊雪貞エッサーをもう4年近くやらせていただいてるんですけども、もう5年目に突入してるんですかね。本当さっきも言ったように僕はこれをライフワークだと思って、もう本当に最終的には東京からジジイになって熊本に戻ってきてもまだやってるんだっていうなんか日々更新されていくっていうか、毎月更新されていく、なんか僕のそのある種の映画監督としての歴史にもなんかなっていくんじゃないかなと。いつかなんかこうアーカイブとかやってもらったりするとちょっと楽しいかなとも思ったりするし、この頃の俺の声は若いなみたいな、なんかそういうこともなんか自分は想像できるぐらいなんか楽しくやらせてもらってるんですね。やっぱりラジオっていうのはさっきも言ったようにこうメディアとしては最終的に残るメディアなんじゃないかと僕は思ってるんですね。インターネットよりもなんかこうテレビよりも、なんか最終的には下手すると新聞なんかよりもラジオが声がなんか伝わっていく。やっぱり声っていうのはいろんな想像を喚起させるし、聞いてるもリスナーたちにね、でなおかつ情報も的確に伝わってくるっていう、でそういう意味ではなんかラジオっていうのはちょっとやっぱりすげえなと思うとこがあるんで、なんか僕らがこうなんか日々こう起こってることのなんか集積されたものがラジオ番組で作っていけると思うので、ぜひ月刊雪貞エッサーをまた聞いてもらえれば嬉しいなというふうに思ってます。
生の声が聞こえますので、ぜひ、番組の方もぜひチェックしてください。はい。ということで、この時間は雪貞エッサー監督のインタビューをお届けしました。監督どうもありがとうございました。
ありがとうございました。